ひろえの聞くだけセラピー、心に吹く風。皆さんこんにちは、パーソナリティの綾間ひろえです。今日はですね、先日の大雪の直後の収録でですね、皆さん被害は大丈夫だったかなとちょっと気になってたりしています。今日は私が今最も力を入れているグループワークのクラスなんですけども、目覚めの実験室についてお話ししたいと思います。今までも霊気のことをメインにお届けしてきたんですけれども、なぜこの霊気の先にこのグループワークの場所が必要なのか、そして私が本当に目指している未来のビジョンは何なのか、ゆっくりお話ししたいと思います。最後までお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお届けします。ですね、これは前の話なんですけど、私は長い間ライフワークとして霊気を続けながら、京都在住の頃ですね、夫婦で飲食店を経営してたんですね。そして子育てもしてました。日々たくさんの業務に追われてバタバタのヘトヘトで、もう疲れ切ってたんですけれども、そして、離婚をきっかけに大好きな海と富士山のある神奈川へと移住してきました。我慢がデフォルトはもうやめて再スタートしようとその時思ったんですよね。で、その時に友人の紹介であるセラピストさんに出会いました。で、その方がおっしゃるには、あなたは今までたった一人で生きてきたのね、自由は許されないと思っているみたいだけど、もうあなたはあなたの願いを叶えていいんだよ、自分で自分の願った人生をつかみ取りに行きなさい、そんな風に言われたんですよね。で、その言葉が実は私には衝撃で、なぜならば人生は必然で流れるもので、流れに従うもの、個人的な欲とかエゴとかを持ってはいけないって勝手にそう思い込んでたんですよね。で、しかもその頃数人の能力者の方々に同じことを言われました。あなたはもう望んでいいんだ、欲しいものを何でも手に入れていいんだよと。で、何それ、そうなんっていう感じで、もうさっき言ったみたいに願ってはいけない、望んではいけないと勝手に思い込んでたもんですから、ちょっとなんかこう怖いような感じがしたんですよね。で、今から思えばそれは発達性トラウマの影響が色濃かったのかもしれないなっていうふうに思うんですけれども、願うとか頼むとか頼るとか望むとか、そういう選択肢がなかなかこう私には難しかったんですが、もうそれはやめようと、この時心から願った自分を愛のある優しい世界に連れてってあげようと決めた、そこからがスタートだったんですよね。で、そんなある日ですね、家のリビングで一人でぼーっとしてたんですけども、急にテレビが勝手についたんですよね。で、 YouTube が流れ始めて、そこに映ってたのは、潜在意識の引き寄せでした。で、うちのテレビの電源は入れないと、 YouTube 電源入れて YouTube のボタンを押さないと普通はつかないんですけども、なんか急にテレビが動き出したんですよね、勝手に。で、そんなことが起きてびっくりはしたんですけど、あ、これやれってことねって勝手に腑に落ちたんですよね。で、基本的に不思議なことはよく起こるたちなので、見えない世界からのメッセージみたいなね、いろんな形で届くの知ってたんですよね。で、時に同じ言葉やワードを短期間に3回ですね、聞くっていうことも そういうメッセージの一つだと捉えてるんですよね。で今回で言うと、自分の望みは自分で叶えろとか、欲しいものは何でも与えられるんだとか、願いを自分で掴みに行けとか、そんな言葉を短期間で何度も聞かされたんですよね。でパッと聞いたら突拍子もないように聞こえるかもしれないんですけども、ピンポイントで伝えてくることって実はよくあってですね、ああこれ今必要なのやね私にとってっていう感じで、まあ納得するわけですね。でそこに抗わずに毎回全力コミットするっていうのが私のパターンなんです。でそこからですね、潜在意識、引き寄せ、あと現実創造の本とか動画を漁って、私が私に対する人体実験的なね、そんなんが始まりました。小さなことはすぐに現実化していきました。例えば満車の駐車場が1個だけ空いて、自分がスムーズに待ち時間なく止められるとか、食べたいなと思ってたものがもうすぐに誰かからこうもらうとか、あとそういうワークをやり始めてすぐもう1週間経たずの間にたくさんの方からたくさんのプレゼントをいただくようになって、1週間で金額に換算して20万相当のいただき物をして、とっても驚いたんですよね。であとは混雑している電車の中で、毎回私の前の人だけが立ち上がって席を空けてくれるとかね、なんかまあそういうことがピンポイントでシンクロして起こっていくわけです。でそんなも珍しくは私にとってはなかったんですね。でそのうち、だんだん想像を超えるようなシンクロが起こり始めたんですね。でそれはですね、一度は会ってみたいと願っていた、YouTube とかでね活躍されてる有名な方々いらっしゃいますよね。そういう人たちに次々と出会うようになったんですね。でそれは一人や二人ではなくて、この前数えたら10人ほどになってたんですけども、世界中の、シャーマンが12人集まってこの世界を救う救世主と名前を挙げられたらしい三能銀之助さんって、エコビレッジビルダーの方、今すごく活躍されてる方いらっしゃるんですけど、その人に会いたいなって画面見ながら思ってたらですね、たまたま福岡の、旅行行ってる時にうどん食べてたら目の前から銀ちゃんが一人でひょこひょこ歩いてきたんですよね。あれと思ってもうすっごいびっくりして、森に行っていきなりカブトムシ飛んできたみたいな、そんな印象で、で声かけて写真撮ってもらったりしたんですけど、それとか画家で作家で超感覚者の長谷倉美幸さんって有名な方いらっしゃるんですけど、その方がですね、うちの家出た通りのところをまた向こうからやってくるんですよね。で多分あの人長谷倉さんやんなと思いながらお声かけしたら、すごい優しく対応してくださって、その時行方不明の猫捜索をしてたもんですから、みゆきさんが一緒に猫捜索に加わってくださってですね、彼女の超感覚でうちの猫が今どの辺にいるよっていうのを伝えてくださったりなんかして、でもとっても驚きやったんですけれども、お金を払って会いに行ったわけでもないんですけども、たまたまの通りがかりで、なんなら道端のね立ち話とかなのに毎回言葉を交わし、おしゃべりしたり写真を撮ってくださったり、で他の方なんかにすると時にはお食事をご馳走になったりなんかもして、なんやろなこれって思ったりしたんですよね。でつい先日はですね、登録者数10万人以上かなの有名 YouTube に、お声かけいただいて、出演させてもらってインタビューを受けたんですけれども、そんなもう偶然とはもう言い難い数になってきてました。でこういう普段自分が憧れてる人たちがなぜかこう身近にやってきて一緒にお話しして、テーブルを囲むみたいなことがですね、潜在意識とか思考とか意識ですねの世界を探索して自分の思考癖を見直したり行動すればするほど、 今までとは違う経験をするようになっていったんですよね。でそこから、約半年ほどしてですね、私、京都から神奈川に移住してきて賃貸のマンションを住んでたんですけれども、それはとっても憧れがあって、海と富士山と江の島が見えるところに住みたいなって思いながら海の近くにいつも住んでたんですけども、それがですね、預金がない、担保がない、そして信用ない、私 自営業なもんですから信用がないんですけども、内内の生活なのにもかかわらずですね、念願のマンションを購入することができたんですよね。で本来なら通るはずのない審査もですね、どういうわけか通過してローンを組むような奇跡的なことも起こったりして、あれです、素敵な方に出会ったり、いろいろこう教えていただいたり、ご尽力していただいたこともありまして、そんなことになり、で本来ならそれはとっても大きな負債と思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、私はそうは感じなくて、賃貸でも分譲でも結局生活には同じだけの金額を払うってことと、あと思考とかね、意識の世界ではローンは社会的信用と捉えるんですよね。だから数千万のローンも、あ、社会が私を認めてくれたんやなというふうに、解釈をして、すごくここに住んでもいいんだっていうことを素直に喜びました。で自分の思考や意識は自分が体験する世界を作るって本当なんだねって、これは自分の内側の投影が現実として形になる世界なんだと体験的に理解していったんですよね。でこの時ですね、家だけではなくて車もパソコンも携帯も、なんなら電動自転車さえも新しいのにフルモデルチェンジしたんですね。で何度も言いますけどお金は全くないんですけどね、普通ならまあ変ですよね、お金ないのになんでなんてなるんですけど、もう数ヶ月間の間に考えられないようなことで私を取り巻く物質が一気にフルモデルチェンジしていったんです。でその中にはいただき物とか、分割でねローンとかも含めてなんですけども、でそれに気づいた時にですね、あれなんか変わってるやんってまた驚いたんですよね。でってことは私の内面とか思考とか意識とか、時間軸の捉え方すら変わってきたし、それがさらに変わっていくんだろうなって、なんかこう思わざるを得ないようなね、それがこう徐々に実感としてやってきたんですよね。でここで大切な気づきがありました。それはですね、どんどん変化していく分野とそうでない分野があるということです。思考や意識を見直すことですぐ変化する分野は自分にも大したこだわりとか執着のないことたちでした。で逆に強いこだわりとか思い込みとか、過去に傷ついた体験があると全く変化が起こらない、あるいは引き寄せはおろかですね、現状は悪化するかのように見えました。これはね、自分の内側がより鮮明に浮き彫りになってきたんだなというふうに理解してました。だから嫌だ嫌だと思って避けてきたことがもうここでいよいよもうラスボス登場って感じですよね。向き合わざるを得なくなった、ああもう覚悟しないといけないなって、そんな感じです。でですね、私は両親のことがラスボスやったんですよね。で両親を避けて、どうにかやり過ごしてきた時期もあってですね、それがゆえにトラウマセラピストになったんですけれども、当然ながら今までもずっと向き合い続けてやってきたんですけれども、さらに奥深いところ、さらにその根本的なところにこうとうとう手を入れないといけないなという覚悟というかね、そんな気持ちになりました。この分野を探求するほどに親のことは避けて通れない、それはもともと聞かされてたんですよね。なのでこれは私が私に与えてあげるギフトとして、やってみようと、そんな風に思いました。 はい、それではですね、ここでなぜそうなるかのメカニズムを少しお話ししてみたいと思います。それはですね、過去に思考したこと、信じたこと、繰り返し自分に言い聞かせたこと、これは心の中や頭の中で繰り返された思考が潜在意識にすべて記憶されて現実を作り出すというふうに言われてます。今体験している現実は過去に自分が思考したからしたものから成り立ったんだとしたならば、一体どんな思考が原因でこうなったんだろうって考えるところから始めるんですよね。で、ここで大切なのは自分を責めないことで、今起きている事実とか現実を淡々と受け止めて、ああじゃあ自分がここを変えてみようとか、ここを深掘ってその確信の根本の気持ちを感じてみたらいいんじゃないかっていうことで、その思いが完了したら手放すってことをやります。日々チャレンジしてる感じですよね。でですね、人は1日6万回から12万回思考するというふうに言われてます。で、その全てが潜在意識に記憶されるそうなんですけども、例えば私は大切にされないとか、私には価値がないとか、私は我慢しないと愛されないんだとか、私みたいに望んではいけないんだとか、そう信じていたとしたら、その思考ループは念仏のようにですね、何万回も繰り返されて、その現実を選びに生き続けるんですよね。こうした思考が、潜在意識にあると、それを証明する現実を無意識に選ぶんですよね。脳のラス機能ってのがですね、良くも悪くもそのまま働くんです。赤いバッグ欲しいなと思ったら、街中で赤いバッグつけてる人よく見かけるようになるのと同じですね。で、必要な情報と判断したものを勝手に選別して情報伝達してくるようになってるんですね。で、なんでならば、脳は正しさを証明したい装置だからだそうです。ほら、やっぱりねって、いい意味でも良くない意味でもやりがちじゃないですかね。自分が信じてる世界観を守ろうとするんですよね。だから思考のさらにその奥にある意識の裏の大前提というか、なんつうんですかね、基本的な設定っていうんですかね、私ってものを形作ってる無意識の領域の設定そのものが現実になる、反映される世界なので、それが思考とかね、顕在意識で願った方向と違ってると、現実が違うことを起こすんですよね。で、それが何からできたかと、多くは過去の傷つき体験がそうさせることが多いです。だから左脳の思考や、意識を見直すとともにですね、傷ついた体験の修復を試みる必要があるなって私いつも思ってるんですよね。で、これがトラウマセラピーだったりします。で、このセラピーやると不必要なスペックを消費しなくて済むので、脳機能がね、向上すると言われたりもします。疲れやすい方って何もしてなくても疲れるんですっておっしゃる方なんかは、むしろ何もしてないどころか、何もしてない風に見えて裏側でもフルで動いてるんですよね、潜在意識的なものがね。だから疲れちゃう、そんな感じです。で、さらにですね、傷つき体験を修復していくと、感情と出来事と体や自律神経の反応がですね、負の連鎖が断ち切れて、ただただ起こることをそのまま信頼して任せることができるようになってくるんですよね。で、私がこの向き合いを始めてからですね、過去の痛みとか思いをどんどん手放すようになったんです。で、だいぶ切り替えが進んでいった頃ですね、またとある霊能者があって、私の周り結構って霊能者が多いもんですからですねある霊能者の方がおっしゃったんですけど、あなたをえらい大きな荷物下ろしたわねって、よく頑張ったわねって声かけられたんですよね。もちろん私何も話してないし、何も説明してないんですよ。 ただああこの人見たら分かるくらい大きな荷物を私背負ってたんやねっていうふうに思ったんですよね。でそして、未完了な気持ちとか、思い込みとかをちゃんと完了させて、見えない荷物をちゃんと下ろせてるんやねっていうのがその時ね同時に思ったんですよ。でおかげですごく目の前がクリアーに解析度が上がったような感じがして心が晴れ晴れしてきたんですよね。でだから私はかなりシステマティックにトラウマ的身体反応からアプローチしたり思考や意識の世界から見直ししたりして、自分自身にね多角的に読み解いた、両側両輪でね整える必要があるっていうのを感じていたので自分にそのように働きかけをしてるんですよね。でそうするとだんだん得体の知れない不安感とかじりじりするような焦りがねなくなってくるのも実感するようになりました。不安とか痛みとか過去や未来に捕まらなくなってしまって穏やかに過ごせる時間が増えてったんですよね。そこからやと思います。思ってもみない出来事とか思ってもない展開とか願った異常の現実が頻発するようになったんですよね。で我慢とか努力とかね、予想可能なこの一直線上にある明日を生きるというパターンから抜け出して、パラレルにジャンプするようになってるってよく聞いてたんですけどそんなことが自分にも起こりやすくなってきている。なんかそれを感じると今からとってもワクワクするんですよね。でこれはですねスピリチュアル的な特別なことではなくて自律神経と意識が自由になった結果今まで選べなかった未来を選べるようになる脳の機能と解放そして身体機能の整合性が合わさるとですね、さらに楽しさがアップするそんな感じです。右脳さん左脳さんのネドジュンさんっていうねまた有名な方がいらっしゃいますけれどもその方がエレベーターの呼吸っていうのを推奨されてるんですけどもまさにそのエレベーターの呼吸って自律神経を整えるのにものすごい役に立つ呼吸なんですよね。でやっぱりそういうのを分かって皆さんにお伝えしてらっしゃるんだなって毎回思います。で目覚めの実験室は答えを教える場所ではなくてですねグループワークなので夜な夜なみんなで集まってみんなでいろんなケースを出し合ってですねお互いが支え合いながら進めるんですよね。でかっこ悪いこととかね情けないこととか、まあ、言いたくないことなんかももうみんなね腹くくってシェアしやっこするんですけども時間軸とか過去や未来に不安感とかね不足感からついつい何かこう保険のようにしてつかみ取りに行きたくなるんですけどもそうなった時は今ここを感じる目覚めた意識でいられる時間を作るようにしてます。それって自分の内側をただただ観察して検証する客観性と実践する場所を目覚めの実験室と名付けて提供してるって感じです。未完了の感情を完了させるとか体や自律神経が安全を感じるとか絡みついた思いとかとらわれを手放すんですね。とらわれを手放すんですね。そして自己一致する自己一致していくと目標に進みやすくなるんですよね。なんせですね自分を邪魔してるのは自分の無意識の働きだからです。はい、思考により思いつく以上の現実が未来からやってくるそんな体験をしたい。我慢と忍耐の延長線上ではなくて、安心があって愛があって幸せとか豊かさがあって自分の存在というかね魂というかそういうものに触れられる、ああこれやん味わいたかったやつはっていうねそういうのを味わい尽くす人生にしていきたいしみんなでそれをやりたいんですよね。 で、それは私だけではなくて、みんなの可能性だと思っていて、本当に今多くの人たちがいろんな方法でそれに気づいて行動し始めてます。今の延長線上にしかない未来というものはむしろ妄想なのかもしれないなって、まるでね、ちょっとこう三次元的なゲシュタルトが崩壊するような、そんな感覚になったりもしてます。癒しの先にある創造、自己実現の先にある共同創造ですよね。これが私のビジョンで、日々がね、リアルな実験場、そんな感じでしょうかね。
夢の種放送局。
さあ、あなたはどんな現実とどんな未来を体験してみたいでしょうか。よかったらぜひ番組のコメント欄にご記入いただけると嬉しいです。あなたの願いはそんなに遠くにありません。今この瞬間の選択の中にあるんですよね。それを叶えてあげる、体験させてあげる、自分自身にですね、それは毎日を願ったように送りたい、そんな風なのが、目覚めの実験室でみんなで実践している感じです。今日はそんなお話をさせていただきました。最後までお聞きいただきありがとうございました。ここでお知らせですけれども、番組ホームページで、あやまひろえの、活動とか、あるいはヒロ霊気に関するお知らせ、公式 LINE などでご案内をしていますので、もしよかったら覗いてみてください。次回は楽しいゲストをお招きして、またいろいろお話聞かせていただこうと思っています。今日もあなたの心に優しい風が届きますように。聞くだけセラピー、心に吹く風、あやまひろえがお届けしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。